花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮
6-3、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
うんうん、
もうだいぶこう秋っぽくなってきたような、
あー、まあありましたね、秋、
うん、
まあ、秋なのかな、
なんか、
うん、
うん、若干こう涼しいかなっていう夜とかね、
うんうんうんうん、
思いますけどね。
これが秋だったんだっけ、なんか、
なんかそう、
わかんないんだけど、
だったんじゃないですか。我々人類は秋を失って久しいので、
そう、え、なんかただ涼しいだけの日かなと思って。
あー、なるほどね。
お、
秋とかではなく、
うん、秋とかじゃなくて今日たまたま涼しかっただけで、うん、明日はまた暑いのかなとか。
なるほど。
おお、なんか台風もさ、
うん、
ちょっとこないだ、
ああ、ありましたね、なんかね、
あって、ちょっとだけ大阪に立ち寄って立ち寄ろうとしたんだけど、なんか離れちゃった、なんか、
あ、やっぱちょっと違った、忘れ物したみたいな。
そうそうそうそう。あ、このルートじゃないなっていう。うん。
なんかね、九州の方とか結構やばかったみたいな。
そうそうそうそう。
感じでね。
ねえ、だから何もなかったことに、まあ、越したことはないんだけど。
うん。
うん。
皆さん大丈夫ですか？ご無事ですかね？ねえ。もうなんかさ、もうこの日本はさ、
うん、
台風もそうだし、
うん、
地震もそうだし、
うん、
なんかよく考えると、よくこうなんていうか今まで、
うん、
持ったなっていう気がするよね。なんか
思う、
もうあの役満じゃないですか、その天、うんうん、災害が。
そうだよ、
火山もあるし、
そんなもう島だしさ、ちっちゃな、うん、
津波もあるし、
あるある、
なんかコンプリートしちゃってるよね。
うん、
まあでもだからこそあれか、その今さ、
うん、
人が住んでいるエリアは、
うん、
もうここだったら大丈夫っていうところに、
うん、
まあ1万年ぐらい、その氷河期が終わって、
うん、
日本がその大陸からこう分かれて、
うんうん、
1万年ぐらいの間に、
うん、
いろんな災害を乗り越えて、
うん、
まあ、まあこの地域だったら生活しても大丈夫っていうところに今みんなが住んでるって感じなんですかね。
一応そうなんじゃない？
うん。
うん。
だって富士山のふもとに住もうとか思わないじゃん、あんまり。
うん。
って言っても富士山って休火山なんでしょ、あれ。
そうそうそう、あれ休んでるだけなんだよね。普通に登ってるけど、みんな。
どんくらい休んでるんだろうな。ちょっと調べてみるか。
なんかさ、ちょっと。
あ、富士山休火山って入れるといつからっていうワードが出てくるね。
みんな気になってんだよ。
うん、
いつから休んでんのかなって、ちょっと長いなって。
富士山はいつ、いつから、
でもそろそろあの噴火してもおかしくないみたいな、
うん、
なんかまことしやかにこう都市伝説風に言われてたけどね。
富士山は1707年の宝永噴火、
うん、
宝に永遠の永と書いて、うんうん、まあ元号でしょうね。宝永噴火を起こして以来、うん、300年以上は噴火していませんと。
お、
しかし5600年前から噴火した回数は180回以上。30年に一度は噴火していたことになりますと。
はいはい。
でこれを踏まえると富士山は活動休止中であっていつ噴火してもおかしくありませんと。
うん。
まだ300年前ぐらい
なの。そうだよ、ね、だから富樫先生も久々になんか漫画ハンターハンター出すみたいな。
そうだね、う
ん、感じなんじゃない。あ、動いたっていう。
ああ、かあ、休火山だったんだ。
あ、そうそう、ああ休暇だったんだっていう。
なるほどね。
やめたわけじゃなかったって。うん、
なるほど。
うん。
なるほどね。
じゃ本当に休みだったんだって。
富士山か富樫先生かっていう。
そう、今んとこそうじゃないですか。ちょっとみんな忘れがちだけど。
うん、まあそうだね。うん、
どうせ、ま、始まんねえだろうみたいなさ、
うん、
なってたけど、急に謎のツイッターが始まり。
そうだね、確かにね。
うん。 いきなりフォロワー数すごいっていう。
やばいことになったね。
やばいことになってるっていう。
じゃあちょっと富士山とともに富樫先生のね。
そうですね。ちょっと見守っていって。
見守っていきましょうかね。
はい。
最近花井さんはいかがお過ごしですか？
あ、ケントはゲーム大賞、あ、じゃあ、東京ゲームショーは行きました？
あ、いや、行ってないですね。
あ、そうなんだ。私今年はね、行きたかったんですけど、うん、ちょっとやっぱ東京だしね、東京というか千葉か。
幕張。幕張。
幕張だもんね。
だよね。うん。
そう。で、まあ今年は、なんと、災難探偵サイガー、私が声優を務めさせていただきました。うん、
はいはいはい。
はい。ブースが出てたんですよ。
ほうほうほう。
そうなんですよ。で、あの、ブースとあとステージが日曜日にありまして、
うんうんうん、
そこでトークショーと、主題歌が発表されるということで、
うん、
あと、さ、あの、あ、そうそうそう、あとね、あの、サイガの体験版ができるようになりまして、
うん、はいはいはい。
はい。ホームページからダウンロードして遊べるんですけれども、
うん、はい。
まあ、エピソード1がまるっと遊んでいただけるんですけど、うん、まあ、Windows 版なんですけれども、うん、そう
そう、
はい。
私もダウンロードしましてですね。
あ、ありがとうございます。
ちょこっとだけ遊んだんですけど、
はいはい。
あの、声優さんがね、はい、あの、内田真彩さんという方が、
はい、
あの、まあ、ヒロインなのかなんか。
あ、そうですね。ヒロイン。
占い師の役で、
はい、
めちゃめちゃ人気のある方ですね。
そうなんですよ。
あの、通称マレイタソと呼ばれている内田真彩さんじゃないですかっていうね。
そうです、そうです。で、あの、なので、あの、まあ、声もね、結構聞けますので、
うん、
ボイスも結構入ってますし、
うん、
絵も、あの、たくさんありますしね。
そうだね。うん、
で、あの、ま、ジャンルはコミカル災難アドベンチャーというジャンルなんですけど、
うんうん、
まあ、アドベンチャーゲームなんですよ。
うん、
で、あの、脚本が黒四郎さんという、
うん、
怪談の作家の方で、
ああ、なるほどね。
はい。なので、あの、話は、もう、
うん、
なんていうの、オカルト、もう、
はいはいはいはい、
もうしっかりしてますので、だからオカルト好きの方も楽しんでいただけるし、アドベンチャーゲーム好きの方も遊んでいただけるし、
うん、はいはいはいはい、
内容はすごい面白いです。
うん、
はい。
そうですね。ちょっと私も遊んで、うん、最後まで遊んでみようと思いますけど、ね。
ありがとうございます。うん、あとね、そう、体験版に関しましては、皆さん配信 OK でございます。
あ、そうなんだね。
はい。配信自由に OK ですので、どんどん、あの、皆さん遊んでいただいて、
うん、
そうですね。あの、盛り上げていただいて。まあ、まだ発売はね、23年なんで、来年予定となってますので、
あ、そうなんだね。うんうんうん、
はい。まだちょっと先かなという感じなんですけれども。
まあ、はい、ぜひ体験していただいて。
そうです、そうです。
花井さんがどんなキャラクターをやっているのかっていうね。
はい。そうです。オタクにまろさんという、くにまろさん、くにまろくんという、
うんうん。
はい。あの、結構、喋ってますので、
あれ少年なの、あれは。
あ、少年、あ、10歳の少年なんです。
うん。なんか、人間ではないのかなっていう感じの、なんか、謎の感じですけど。
被っている、お面を被っているオカルト好きの、
あ、なるほど。
少年です。
ああ、お面を被ってるだけなんだね。
はい、あれ、お面なんですよ。
はいはい。
あの、はい、
孫悟飯の、おじいちゃんの方の孫悟飯
みたいに、あ、そうそうそう、
あの、ね、キツネのお面被ってるみたいな、うん、そんな感じなんですね。
そうそうそうそう。
なるほど。
撮るかもしれないし、っていう。そうなんです。なので、まあね、あの、面白いので、ぜひぜひ、ちょっと、
うん。そうですね。まあ、体験版無料ですからね。
はい。
うん。遊んでいただければと。
はい。
思います。
なんで、あとさ、ゲームショーさ、
うん、
だから野田さんも、
はいはいはい。
まあ、野田クリスタルさんですよ。
うん。
の野田ゲーのブースも、
うん、
話題になってましたね。畳だけ引いてあって。
はいはいはいはい。
で、テレビがあって。
うん。
で、野田さんと対決できるんですよ、釣り革。
あ、そうなんだね。
はい。
へぇ、
実際対決できる。なんか、野田さんがラジオで言ってた、ラジオかな、
うん。
で言ってたんだけど、
うん、
一回ちゃんとしたブースができそうになっちゃって、
うん。
で、あ、これだともう埋まっちゃうってなって、
はいはいはい、
もう何もいらないって言って、
うん、
もう畳と、もう部屋みたいなんでいいみたいなんで。で、そしたら逆にそれが目立って、話題になって、
うん、あ、なるほどね。
うん、ちょっと取り上げられたから、
うんうん、
まあこっちの方がプロモーションとしては成功だったかなっていう話をしてましたね。
なるほど。
ちょっとお金はそれ、ちゃんとしたブースだったけど、
うん、
全部一回撤去させましたみたいなことをおっしゃってて、ね、そうですそうです。
いや、ゲームショーはね、私は2011年だから10年前ぐらいか、
はいはい、
に、あの台東にいた時に、
お、
そのスマホの、あ、じゃあガラケーか、当時はまだガラケーのゲームを出展したんですよね。
ほうほう。
で、そのアイドル育成する、まあアイマスみたいなゲームだったんだけど、
はい、
その東京ゲームショー TGS 用のイベントカードっていうのを作って、
うん、
で、それをリアルにそのトレーディングカードみたいなカードを作って、
はい、
で、それをブースで配るっていう、配布するっていうのをやったんだよね。
はいはいはい。
で、その実際にカードもらったらなんかシリアルコードが書いてあるので、
うんうんうん、
それを入力するとそのカードと同じアイドルのカードがゲーム内でも手に入るみたいなやつをやったんですね。
はい。
で、ただそのサーバーが落ちたりさ、もしくはなんか通信が切れてカードもらってないのにシリアルだけ消費されたりとか起きうるから、なのでもう缶詰ですよ、会社に。そのゲームショーのあの期間中、
はいはいはい。
で、連絡があったら調べてこのシリアルもう一回復活させるとか、
うわ、
そんなやってましたね。
10年前か、うん、何があったんだろう、10年前って。
現地に行ってないから分かんないんだよな。
そうかそうか、
うん、で現地では前乗りした人が、
うんうん、
とりあえず1枚カードをそのシリアル登録できるかやってみようって言って、
はいはいはい、
現地に着いたら、
うん、
って言ったら、で連絡来て、あ、カードどうすかって言ったら、あの、まだ届いてないんですよ、みたいな、明日だけど大丈夫みたいな。
で、わ、
数時間後になんか、あ、なんかあの運ばれたけど段ボールがめっちゃ分かりにくいところにあってありましたみたいな感じで、あ、よかったよかったみたいな。
お
ー
お
ー
お
ー。で1枚試しにやったらできたんで、あ、じゃあ、うんうん、大丈夫だねとか言って、
うん、
なかなかね大変だけど、まあでもね、いい思い出ですよ。その東京ゲームショウの出展側になるってなかなかないじゃないですか。
ああ、そうね、
うん、だからあれはあれでいい経験ができた、うん、あの各社ともきっと何かそういう待機して、
はいはい、そうよ、
あの監視してる人がいるんだろうなっていう。
いや本当に大変だね、出展する。そうだから、もうこのイラスト、
うん、
キャラクターデザインされた大黒天さんももうずっと、もう初日、
うん、
まあ、朝から行ってずっともう近くにホテル取って、で、ブース立って、
うん、
そうとかもいろいろ用意したりとかして、
うん、
わーと思って、そうなんですよ、
ね。俺はこの話も多分何回もしてるけどさ、
うん、
あの、
うん、
プレイステーションエキスポっていうのがあって、
ああ、はい。
プレステだけのゲームショーみたいなやつ。
うんうん。
の、1995年に行ったんですよね。
おぉ。
まだ、あの、幕張メッセとかなかったんで。
はいはい。
晴海の国際見本市場っていうのかな、うん、
はい。
っていうところでやってさ。
うん、
またすげえ行きにくいんだよ、そこが。
うん、うん。
バスでしか行けなくて。
うん。
で、そこで、ちょうどだから、アーク・ザ・ラットが出て、
あ
ー、で、アーク・ザ・ラット2が出るちょい前ぐらい、
うん、
アーク・ザ・ラットが出て、鳴り物入りで出て、あっさり10時間も経たずに終わって、えってみんながなって、これで終わりみたいになって、びっくりしていた頃の話。まあ、その分2はクソ長くて、
うん、
いや、できれば半々ぐらいにしてほしかったなっていうのはあるんだけど、
うん、
で、ときメモが今度出ますみたいな感じで、コナミブースではときメモが遊べるようになってたりとか、まだ俺は初めてそこでときメモを見たんだよね。
はいはいはい、はい、
あ、こんなゲームあんのかみたいな、
うん、
で、あといろんなブースもあって、もう俺ね、これ今でも後悔してるのが、あの、メサイヤのブースで、超兄貴を出展してたのね。
う
ん、で、超兄貴遊べんだけど、うん、まさにリアルなボディービルダーの兄貴が二人いてさ。
あ、人の？
そう。で、ビキニパンツでさ。
わ、すごい。
で、遊んで、すっげえついてたの、メサイヤブースが。
うんうん、
で、俺、超兄貴やって、
うん、
で、終わって、で、兄貴たちが、
うん、
一緒に写真撮らないって言ってくれたんだけどさ、俺まだ、シャイボーイだったからさ、その頃、大学生だったから、
うん、
あ、いや、大丈夫ですとか言っちゃったけど、あれ撮っときゃよかったなと思って、
あ、
すげえ後悔してる、あれ、今でも。
ちょっと、これをお聞きの、兄貴、
うん、
もし、これお聞きでしたら。
ねえ、
うん、
あれはね、一世一代不覚だね。
うわー、兄貴が。
そしたらもう宝物ですよ、その写真ね。
そう、宝物ですよ。
だってもう、はるみのその会場もないし、
そうそうそう。
メサイヤもないし、
うん。
だからプレイステーションエキスポもないじゃん。
ないない。
だからもう本当に思い出の、
うん。
メモリアルフォトになったはずなんだけどさ。
うわー、ちょっと勇気が出なかったね。
ちょっとね、あそこに青いブリンクのブリンクがいれば。
そうね、勇気。うん、
キッド君勇気だーって言って、
ね、そうそう
よしってよし兄貴一緒に写真撮ろうぜいいねーみたいな
そうこれ一生の宝物になったのに、ね、
しかもさなんかついてるからさ、
うん、
もう一回遊んでもいいよって
ついてるから
めちゃくちゃついてたメサイヤブース
あ
ーだからいやでもねプレイステーションあでもあれだあれ、うん、井上喜久子のトワイライトシンドロームってラジオがあって、
はいはいはい、
それを聞いて、
うん、
それ金曜の、深夜2時とか2時半にやってたのかな、
うんうん、
でそれでとあのプレイステーションエキスポに私ブースに行きますとか言ってるから、
うん、
もうじゃあちょっと生喜久子姉さんを見に行こうと思って、
うん、
だからその日寝てすぐ朝起きて春見に向かって、
はいはい、お
で見に行ったらちゃんと出ててヒューマンのブースに出てて、うんうん、で井上喜久子17歳ですおいおいっていうのをちゃんとやってきたんで、ね、まあ生涯でだから1回だけだけど生で
お
井上喜久子17歳においおいって突っ込むことができたね、
うんうんうん、
その時
わやった
で
なるほどね
だからそこはすごい人いたんだけど、
うんうん、
あとはでもそんなでもなくて、
うん、
でブラブラ歩いてたらメサイヤブースがめちゃくちゃ空いてたっていうね
兄貴もいるのに
うん、
うん、
いやあれは惜しいことをしたね
いやまあしょうがないねちょっと、うん
まあ、トゥーシャイシャイボーイだったからさ
仕方ない
まあまあまあね、
な
のでもし過去に戻れるならば
うん、
あそこで兄貴と写真撮っておくねもう
あの本当だね
うん惜しいことをしました
うーん
じゃあメッセージいってみますかね
あはいお願いします
ですねバクラ358さんありがとうございます
ありがとうございます
ボトムズの曲で盆踊りをする人たちがいたとはということでこれはあの動画をね上げた方 の、はいはい、あのリツイート引用リツイートしてくれたんですけども
うん
東長沼青少年の納涼祭ということで、
うんうんうん、
これまさに炎の定めボトムズのオープニングで、
うん、
盆踊りをしているっていう
すごいよね
すごいねこれちょっと見たんですけど、うん、あのね、うん、これ太鼓の人がめちゃめちゃねうまいですねやっぱ、ね、
はいはい、はい、
あのその炎の定めの曲が流れてる中で踊りやすいように太鼓のリズムで叩いてくれてるから、
うんうん、
盆踊りで踊れるように
うん、
これはね太鼓の人のあの活躍大金星だと思います
すごいこれ、うん、じゃあ太鼓の人がボトムズ好きだったのか、
うん、
多分
ねなのか、
うん、
で、うん、盆踊りにできるようにしたんじゃないですかね
すごいよね、
うん、これはねすごいこれの東長沼ってどこなんだこれちょっと調べて
長沼これ東京なのかも
あ稲城東京都稲城市だそうですね、
うん、これ練習しなきゃいけないしさ踊りも
そうねただねなんか、うん、ほんと盆踊り のなんていうかあるじゃないですか、リズム、
うん、あるある、
日本人染み込んでいる、
うん、
あの感じみんな踊ってるので、
うんうん、
多分太鼓がちゃんとそういう風にしてくれてるっていうのが分かりますね。
なるほどね、うん、
なのでこれは太鼓の人、太鼓の達人のおかげです。
あ、本当だ、太鼓の達人だ、
うん、
どんな曲も盆踊りできます
っていうね、
うん、
なのでこれ気になった方はちょっと見てみてください。
ボトムズなんだって、誰が子供はもう知らないでしょ、う
ん、
これ
多分ちっちゃい子もいるけど、
うん、
全然知らんっていうか、多分踊ってる人の3割も分かんない、
知らないよね、もうち大きい、ちょっと大きい子もみんな、うちら世代しか知らないでしょ、
うん、だってあの歌詞にボトムズって一個も出てこないしね。
そうそうそうそうそう、
うん、炎の定め、うん、しかも歌ってるの小田哲郎さんっていうね、
うん、
鉄名義でアルファベット鉄
すごいな。
いやでもね、
次ボトムズ行きますとか言うのかな。
ああボトムズ入りますっていう。
はい行きますって。わーいみたいな、みんなが。
ボトムズ温度一丁。
そう。
いやーでも小田哲郎さんさ、
うん、
がその炎の定め弾き語りしてる動画があってさ。
ええー。
でそれ弾いてあと最後にさ。
うん。
むせたかって。
あ言ってくれるの？ええー。
むせたかって。めちゃめちゃいい人やと思って。
ファンサービスすげえ、う
ん、いいね、ボトムズで盆踊りいいね、
いいよ、
うん、これはあの流行ってほしいね、
うん、流行ってほしい、もっと
なんか他の曲でもなんかねあったらぜひ見て、
う
ん、
そうね、
教えていただきたいね、
うんうん、
俺はあの小学校の時にさ、
うん、
森口博子さんが来てさ、
おお、
夏祭りにね、
はいはい、
でゼータのオープニング歌ってたんだけど、
うん、
あれももしかして盆踊りとかにできんのかなっていうね、太鼓の達人がい
た、この達人連れて行けば、うん、できますよってい
う、
うん、
踊りたいね、
踊りたい
な、水の星に愛を込めて盆踊りで踊るっていうのをやってる、
うん、
じゃあ次
いけそうだけどね、
いけるかね、うん、
いけるんじゃない、
なんかこうフォーみたいにこうふわーってこう移動するフェーズとかもあったりして、
うん、ふわーって
もう泣かないでのとかでふわふわって
ふわーっとする、
ふわーってこう移動するフェーズもあり、クワトロタイがサングラスをこう外すフェーズもあり、
いいねいいね、あいいじゃんいいじゃん、
ああいうのを入れてもいいっていうね。
ああ、ほんとだね。じゃあ、あの、ガンダムウィングもぜひ、
ウィングか、あれ、盆踊りにする、なかなか、
ウィングも。
結構ビートが激しいけど大丈夫かな。
ちょっと、あの、なんて、河内音頭とか結構こう、早いのよ。そう。早いテンポだから、次河内音頭ですって言ったら、こう、踊り子さんみたいなのがバッとこう、輪の中に入ってきて、
うんうん、
結構こう激しく踊ったりとかするんだけど、うん、なんか踊りが何パターンかあってさ、
はいはいはい、
みんながなんかまあ子供でも踊れるやつと、
うん、
もう踊り子さんがすごい激しく、
うーん、
ちょっと回ったりとかさ、その場で回ったりとかする、ターンすごいしたりとかするパターンのダンスじゃないな、まあ盆踊り、
あ、じゃあちょっとそれはウィングのトゥーミックス感のある曲で、ね、
そうそうそうそうそう、うん、
ぜひお願いいたします、
はい、
次はですね、丸尾さんありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
バグって小納言、聖小納言のあれですかね、バグって小納言、春はない秋は諦めろっていう、あ、なるほど、ね、
そうですね、うん、だからまあちょっと、まあ、涼しくなって、うん、これ秋が来たなとか言ってるかもしれないですけど、
うん、
まあ多分また明日は半袖だったりとかするだろうし、
うん、
うん、
まあね、
あ、なんかでもあの秋、私そう前ね結構おしゃれな女子と一緒にあの働いてたことがあるんだけど、
はいはい、
もうすごいおしゃれな女子がいて、
うん、
やっぱりこう秋が、
うん、
やっぱ一番好きなんだって、ファッションが楽しめるからと、
はあはあ、へえ、
そう、夏は 半袖、まあ、どうせさ、まあその、
まあね、
重ね着って、うん、まあ限られてるんだけど、
うん、
で冬は上にコートとか着ちゃうし、
うん、
だけど秋はすごく楽しめると。
あ、
ちょっとカーディガンをこかげてみたり、
うん、
あのブーツとかも履けるし、
うん、
いろいろバリエーションがあるから、カバンとかさ、アクセサリーとかもさ、可愛、はいはい、いのってあるし、うん、だから一番秋がファッションを楽しめるのに、秋がなくなって、秋が短くなって、せっかく買ったのに3日ぐらいしか着てないとかさ、
うん、
そうすごく嘆いてたんだ。
うん、
そう嘆いてたのも、まあ6年ぐらい前かな、
うん、
嘆き始めたのが。
なるほど。
まあ、多分6年ぐらい前から短くなってきて、
うん、
うん、だからやっぱり今もうちょっとこれが秋かどうかまし忘れちゃってるぐらいなんで、もうやっぱり諦めた方がいいかもね。
なるほどね。
これ秋に着ようとか思ったり、
あ、
秋に履こうとか思って高いのを買うと、
うん、
あんまり履く、着る、着れなかったりするかも。ね、これだって、
うん、
これだと絶対寒いしみたいなんで。
うん、
でも、ファッションは我慢だとも言ってたんで、
あ、まあね、
もう大変なんですよ、そのおしゃれな女子ってもう、
うん。
足が痛くても絶対ヒールは履くとか、
あ、はいはいはい、
我慢なんでって、
うん、
そう。寒くてもちゃんとこの季節が来たら薄着をするっていう。
うん、
そう、暑くても、まあね、うん、そう。これ今は秋なんだからっていうのでなんか羽織ってみたりとか。
ああ、すごい。もうあの覚悟の勧めの感じだね。
う
ん、
そうそうそうそう、
ゼロ式防衛術だ。
そうなの、別に気温に合わせて服を着るんじゃないんですよ、
うんうん、
それもう衣替えっていうのが暦の上にある以上はそれをやっとかなきゃいかんみたいな。なるほどね。
うん、そんな薄着で寒くないのかとか言われても、
そう、
別に司祭なし、血も座って進むなりみたいな感じの人たちなわけでしょ。
そうそうそうそうそうそう。そう。
すごいね。
そんな半端な覚悟ではおしゃれなんかできませんよって。
うん、
だからあなたたちダサいんですみたいな感じで。
すごい。
そう、覚悟足んないから。
そうだね。
ダサいんですよ、今いつまで経ってもと。うん。うん、
完全に正義を行うものですね。
そうで、別に好きじゃなくても流行ってる色とかだったら着なきゃ。
うん。
そうなの。
なるほどね。
本当はこの色が好きだけど、パーソナルカラーはこれだからって、これ着なきゃいけなかった。
あ、
私は骨格ストレートだから。
なるほどね。
これは似合わないんだとかさ。
うん、
ネイルも変えていかなきゃいけないんだから。
ああ、それに合わせてね。
そうそうそう、服に合わせて。
あ、
もう大変なのよ。
そんなね、あの、自分が好きだからとかいう理由で、
うん、あ、そう、ないないない。
服を着るなんていうのは。うん、
ないない、おこがましいです。
なるほどね。
うん、
もう自決せよと。
そう、自決せよです。
なるほど。死に方用意せよと。
そうそう、死に方用意せよって言われるんで。
なるほど。
うん、あ、なんかそう自分とはもう相反して。
なるほどね。
うん、そう、おしゃれだ。おしゃれが命なんだから。
そうだね。
うん、
自分が着たいものを着るなど言語道断と。
そうそうそうそう、
猛省せよと。
そう、猛省せよですよ。
恐ろしい。
本当に厳しいんだから。
厳しいね。
メイクも変えていかなきゃいけないんだから、その流行りのね、
あ、
流行りっちゅうのがあるんだから、流行りの顔っていうものがありますから。
なるほどね。
その辺も敏感に、あ、今流行ってるのこれなんだなって言ったら、そういう風なやっぱりメイクしなきゃいけないし、大変なんだから。
大変ですね。もうゼロ式防衛術だね。
そうそうそうそうそう。それがやっぱ秋がないと、もうちょっと嘆かわしいと。
なるほどね。
うん、秋のファッションもうできないじゃないかと。
うん。
うん。
じゃあ大変だと思いますけど。
そうなんです。
頑張って。
頑張って。頑張って
ください。
おしゃれ方面の方、
そうですね、はい、
頑張ってください。
はい。最後、うん、豚揚げインドカラメシさんね。
はいはい。
自分のラジオネームのことをいじられるのは若干恥ずかしいですが、例えばキットさんもなんでファミコンキットなのと改めて聞かれるとちょっと照れてしまうのと同様に、これは私の好物のカツカレーを漢字で書いてみようということですと。ああ、
豚揚げ
インド辛飯ね。
はあ、ははあ、
読み方は合ってますということで、ああ、よかったです。うん、カツカレーのことだね。
カツカレーか、なるほどね。
あ、
当て字にしてみた。
なるほどなるほど。
うんうんうん。
PS キョロちゃんランドを弁護してください。
キョロちゃんランド、
ね、うん、これはね、あれですよ、多分ね、キョロちゃんが キョロちゃんが死ぬ前に、死ぬ直前に見ている夢
あ、夢
走馬灯みたいな。
あ、なるほど。あ、スーパーマリオランドみたいなもん。
あ、そうそうそう。多分その類だと思うんだよね。
はいはいはいはい。
でなければ、
うん、
あんな不気味なやつになるわけがないの。
あんな不気味な。そんなわけないもんね。
うん。
うん。
クエクエとか楽しそうじゃん。
楽しいよ。だっておもちゃの缶詰だって当たるんだよ
っていうような世界観のキョロちゃんが、
うん、
あんな不気味で、
うん、
暗くて、
うん、
死が隣り合わせにある、
うん、
あんな世界に行くわけないの で,
で銀のエンジェルと金のエンジェルもいる世界ですよ本当のチョコボールは、うん、
ねえ、
うん、
あもう闇と絶望と恐怖しかないじゃん。
闇と絶望と恐怖。
あれはキョロちゃんが死ぬ直前に見てる夢ですよあれは。
ああそうだ。でもいやーキョロちゃん何があったのかな。
だから
あの悪夢を見ちゃったんだね。
うんっていう風だと思いますよ。まあそれをなぜ出したっていうのもあるんだけどさ、うんうん、
これさなんかまあキョロちゃんも森永かな、なんか、うん、その、これできましたって言ってさ、ちょっと会社にさ、こんな感じでってこう企画書出した時にさ、
うん、
いや、ちょっとこれ、なんか地獄みたいな、悪夢みたいなゲームで、ちょっとイメージが違うかな、みたいなならなかったのかな。
まあ、多分社長の一声でさ、
うん。
いや、もうできてるならいいじゃん、それで、みたいな。
あゲームだったら何でも売れるぞみたいな時代、うん、そうそうそうイケイケの時代か
いう風に聞いたよみたいなあのデイビーソフトの佐藤さんが言ってたんだけどさみたいな、
うんうん、
何でも売れるって言ってたよっていう。
あなんかあれかな飲み屋で一緒になったのかな、
うん、
うん、何でも売れるよって
、うん、頭脳戦艦ガルとかもめっちゃ売れましたよみたいな。
お
マジか。じゃあうちもなんかキャラクターあキョロちゃんいるなみたいな。
おうおう
キョロちゃんで作ってみるかみたいな。
うんうん、
あキョロちゃんできたのみたいな。あじゃあいいよいいよ出しちゃ出しちゃみたいな。
いやえでもって言っていやいいもういいよ、うん、うん。
って言って出ちゃったんじゃないか。
怖いなこれ。
怖いですよ。
うん、
恐ろしいや。
絶望。
うん闇と絶望と恐怖しかない。
そうだよね。
うん、
真っ黒だもん背景も、
うん、
もうずっと闇みたいな。
な金とか金のエンゼルどこじゃない、打天使しかいないですよ。
いないよ。
打天使ルシファーしかいない世界です。なのでね、キョロちゃんランドは多分そういうことだと思います。
なるほどね。うん、もういいよいいよって。
うん。
もうバブルが生んだ、あれだな。そ
う
そうそ
う。
う
ん。タクシー止めるのに1万円札振ってた時代の。
そうね。
うん。
そうだわ。これはもうジュリアナ東京とかで。
うん。
そうね、ブイブイなってた時だわ日本が。
バブルの負の遺産ですよキョロちゃん。
ね、
キョロちゃんなんだ。
キョロちゃん負の遺産、バブルの生んだ負の遺産ですよ。
うん、なのでこれを見るたびに戒めるべきですね。
そうね。
うん、出せば売れるなんてことはないよっていうね。うん、
そうそう、うまい話なんかまあまあないよっていうね。うん。うん、
っていうことをキョロちゃんランド我々教えてくれているっていうね。
ああ。でもやっぱりちょっと久々にゲーム画面見たらもうちょっと今しめるわ。
まあね、うん、今しめのためですこれはね。
そうそうそう、なんかうまい投資の話とかにも乗っちゃうとダメよ、うん、こういう世界に行っちゃうよ
っていうね。
うん、
いうことで、
はい、
いいお時間になりましたので、
はい、
このあたり締めたいと思います。
はい、
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで
ありが
太陽ホエールズ